今日はお読みさせていただきましたこの箇所から一つだけの良い方とはというそんな題で、お言葉をご一緒させていただきたいと思っています、考えていますと、このマリアとマルタのストーリーという本当にどこにでもあるような話、姉妹、兄弟といいますか姉妹の仲違いというその兄弟の仲違いにいざこざに、仲裁にイエス様が引っ張り出されているというそんなどこにでもあるような話をなぜ聖書はわざわざ記しているのか。ヨハネの福音書の20章の31節を読みしますと、しかしこれらのことが書かれたのは、イエスが神の子キリストであることをあなた方が信じるため、またあなた方が信じてイエスの御名によって命を得るためであると記されていますが、永遠の命を得るために尊い、そのことのためににもかかわらず、なんでこんなどこにでもあるような話がわざわざ掲載されているのかっていう。おまけに、見方によればですね、なんとなくイエス様は妹のマリアの方に、肩を持っているかのようにも見て取れるという。で、時に自分がマルタのような立場にですね、立たされる状況がある時にですね、そうした中では何か自分が責められているようにさえ感じられる、そういう箇所ではないでしょうか。けれどもそうしたところから、一つだけの良い方とはという題で、なくてはならないものは多くはない、いや一つだけだという、その良い一つだけの良い方とは何なのかということをこの朝ご一緒したいと願っています。早速ですけれども、この箇所はイエス様がマルタのですね、40節の言葉ですけれども、主よ、妹が私だけに おもてなしをさせているのを何ともお思いにならないのでしょうか。私の手伝いをするようにおっしゃってくださいと、マルタはイエス様に要求するわけですけれども、そのですね、言葉を受けてイエス様がなさる応答によってはですね、聖書には残らなかった箇所ではないかなとさえ思わされます。イエス様もイエス様じゃありませんか、何とも思いにならないんですか、妹におっしゃってくださいって、おーマルタ、本当にすまなかった、悪かった、すまんすまん、ほれマリア、もうここは良いから、あなたもお姉さんの手伝いをしてあげなさいと、もしイエス様がおっしゃっておられたら、本当にそれこそどこにでもあるありふれた話、そして決してですね、聖書に記されて時代を超えて私たちのところにまで届けられることはなかったのではないでしょうか。私たちが想像するそれこそこのどこにでもあるような応答ではなかったがゆえに、この箇所は私たちのところにまで届けられることになり、そしてイエス様がおっしゃった必要なことはわずか、いや一つだけだと、いやその一つだけとは一体何だろうっていう、何なんだろうっていう、お互いそのように気を惹かれる箇所として、このところをずっと味わってきたのではないでしょうか。それにいたしましても、この箇所でありますけれども、マルタの 姉のマルタの立場から考えると、なんでイエス様は私が言うまでもなく私の気持ちを察してくださって、マリア、あなたもお姉さんのところに行って手伝いなさいとおっしゃってくださらないのかと思ったのではないでしょうか。いくら姉である私がいるからといって、妹のマリアももう少し自分が置かれている状況を把握できるようになり、そしてその場にふさわしい行動を取ることができる大人になってほしい。すでに、この兄弟マリアとマルタとラザロ、母親のことは記されていませんけれども、父親はサラートにということで3人で生活をしている。両親が家にいない状況の中で、この家の切り盛りを任されていたのは長女のマルタ。正直なそのマルタの気持ちはそんな思いではなかったでしょうか。もう少し状況を把握して大人の対応ができる妹になってほしいという。確かにマルタは全体がよく見え、よく気が利き、おまけに強いられてではなくして何でも自発的に行動できる。イエス様にとっても喜びの娘であったと思います。それでイエス様は弟子たちを連れてたびたびこの家に訪れていたという。そんな中でマルタはいつの間にか心に不満がたまって、妹のマリアばかりかイエス様にまで不満がたまって言うわけですよね。主よ、妹が私だけにおもてなしをさせているのを何とも思いにならないのでしょうか。私の手伝いをするように妹におっしゃってください。ぶちまけてしまいました。なんだか、マルタがかわいそうな気もします。誰かが手伝ってあげたらこんなことにならないっていう。でもイエス様はそれに対して、イエス様の答えはどうであったかというなら、マルタマルタ、あなたはいろいろなことに心配して気を使っています。どうしても必要なことはわずか、いや一つだけだ。マリアはその良い方を取り上げ選んだのだ。それをマリアから取り上げてはいけません。ですからこのマルタのですね、この虫の居所によってはですね、そんなこと言われたら、じゃあイエス様という私が接待なんて余計なことをしなければよかったんですねって、分かりました失礼しましたって、もうしません。それにイエス様は私たちの知らない食物を食べてらっしゃるんですよね、霞を食べて生きてらっしゃるんでしょうっていうような、そういう状況に。そしてそもそもそれは取り上げてはならないという、それって何ですか。イエス様、あなたがどうしても必要なものはわずか、一つだけ、そしてマリアはその良い方っていう、そのそれって何ですかっていうようなことを、に会話になりかねない状況であったっていう。どれほどマルタは一生懸命頑張っていたことでしょうか。心からお慕いするイエス様と、イエス様をお客様としてお迎えしているわけです。頑張ってできること、できる限りのことをして差し上げたい。ところが、最初の喜びは、いや、イエス様にできることをして差し上げたいっていう、ワクワク感がいつの間にか最初の喜びが消えてしまって、 イエス様の前に自分の思いをぶちまけてっていう、それはマルタにとっても本意ではなかったのではないでしょうか。そして悲しい気持ちではなかったでしょうか。一体なんでこんなことになってしまったのかしらっていう。しかもこんなにも簡単に私の喜びは消え去ってしまうものなのかしらっていう。信仰って一体何なのかしら。根本的な原因、一体何なのかしら。ひょっとするとですね、このような同じようなことっていうのはマルタの生涯においてこの時だけではなくしてこれまでにも経験した可能性があるように思います。そうした中で、この朝はそこに、光をと言いますか命を注ぐと言いますか、そういう視点は何かということをご一緒したいと願うわけでありますけれども、この時自分から進んでマルタはやり始めたことですけれども、イエス様をもてなすという大事なことなのだから他の人も手伝ってくれるでしょうって、あるいはくれて当たり前という思いがあったかもしれません。ところが誰も手伝ってくれない。なのでいつの間にか自分が一人でさせられている気持ちになり、当然腹立たしい気持ちは妹に一番に向けられ、そしてイエス様もイエス様よっていう、それを許しておられるイエス様に対してっていう、聖書の中心的なメッセージとは一体何でしょうっていう、テーマとは何でしょうっていうことを、先日ご一緒させていただいたと思います、神の国という、そして契約ということであり、そしてもう一つはキリストご自身という、そうした中で、この神の国っていう最近スポットを当てさせていただいていますけれども、その神の国という視点はこの箇所を特においても本当に大事な鍵だと思います。神の国ということを頭においてですね、この箇所を何々の国と表現するならば、私たちはどのようにこの箇所を表現することができるでしょうか。どんな国と、そう考えるとこの箇所はマルタの国ということができるのではないでしょうか。マルタは自分の家にイエス様をお迎えしました。ことわざに郷に入っては郷に従えという言葉がありますけれども、世界中共通するようでありますけれども、実はこの家はマルタが治めている家、マルタの国でした。妹のマリアはいつもその影響のもとにあったでしょう。主よ、妹だけ私に接待をさせているのを何とも思われないのですかというのは、そうした思いの表れ。妹が私の手伝いをするのは当然でしょう。ですから、マルタの立場から言えば、イエス様、あなたも私と同じ考えでしょう。ですから、あなた、もうマリアに行ってやってください。ところが状況が変わっていたわけですけれども、そして中でイエス様っていう、たとえイエス様であってもあなたお客様として私のお宅に、私の家に来ているんですから、 私の方法のもてなしに従ってもらわなければ困ります。自分の家にお迎えしたイエス様に指図をしているマルタの姿がここに描かれているわけであります。なんとかおっしゃってください、イエス様、あなたも私と同じ考えでしょ。ところがイエス様の反応はマルタの予期せぬものでありました。普通とは違う、もしそう言っていたら聖書には載ってない。おお、マルタすまなかった、もっと早く気がつけばよかったの、悪かった悪かった、マリアよ、さあお姉さんの言うことを手伝いなさい、ではなかった。どういうことですか、イエス様あなたは私の味方ではなくてマリアの味方ですか、妹のマリアの味方ですか。マルタにしてみればですね、そう感じてもおかしくないような、そういう思いにさせられたのではないでしょうか。イエス様は一体何を優先しておられたのか、イエス様は何を優先しておられたのか。それはイエス様はいつもの通り神の国を優先しておられました。父なる神が治める神の国、そして王子としてそこに仕える神の国を優先しておられました。ですからこの箇所はマルタがですね、最初に、一緒にみんなと礼拝をして、マリアの横に座ってマルタも礼拝していればよかったとか、いう次元の話ではありません。イエス様は神の国を優先をしておられ、そして神の国に仕えておられた。マルタ、あなたは誰が治める王国に仕えようとしているのか。マルタ、あなたは誰が治める王国に仕えようとしているのか。私は父から使わされたものとして、父が治める神の国に仕えるものだ。新約聖書の中でですね、最初にこのことにハッとさせられた経験をしたのは、ここのマリアの、これマルタですけれども、最初にハッとさせられる経験をしたのは、主の母マリアでした。ガリアの結婚式の披露宴において、ブドウ酒がなくなったときに、裏方の仕切り役を任されていたのは、主の母マリアという。そこはある面ではマリアの治めるマリアの王国、マリアの言う通りにみんなが協力する、その結婚式の成功のためにという。故にマリアは息子であるイエスの元に行って、息子であるイエスよ、ブドウ酒がなくなった、弟子たちと一緒に何とかしてちょうだい。でもその時にイエス様は、婦人の方、あなたは私と何の関わりがありますか、私の時はまだ来ていませんという、マリアは自分の国にイエス様を招いて、そして仕えさせようとしたけれども、イエス様は私の時ではありません、ハッとしたマリアは、イエスよと、私の息子のイエスよではなくして、このお方の言われることは何でもしてくださいと、神の国に仕えるイエス様に仕えるものになった時に、時が満ちてイエス様は水をぶどう酒に変えられました。マリアのイエス様の母マリアは、自分の王国に主であるイエス様を仕えさせようとしていたということにハッと気づいて、そして、それを横に置いて キリストの王国、神の国に仕えるものとして、イエス様は、ある面失礼なお方だと思います。招かれている客であるにもかかわらず、客として招かれているにもかかわらず、このところにおいて、マリアの家において、マルタの家において、ご自身の主権と支配を放棄しておられません。神の国に仕える王子として、王として、つまりマルタが築こうとしている国にしっかりと向き合おうとしておられます。それがイエス様というお方であり、向き合おうとしていたテーマは神の国でした。故に神様以外の誰かがその場を王として治めるのではなく、その場が神様によって治められるところのものであるようにと、イエス様の心は流れるっていう。それに対してマルタはこの時、自分の国に仕えさせるように、妹のみならずイエス様さえも仕えさせようとした。ですからですね、この箇所はですね、決してマルタのだけのテーマではありません。もしマルタって私だわって思っておられるならば、それは健全だと思います。でも、あの人がマルタね、私はそうじゃないけれどもと思う人がいるとするなら、それは主の憐れみを求めなければならない。誰でもマルタの立場に置かれることがある。誰でもマルタの立場に。すべての人のテーマって、あの主の母マリアもそうでしたし、ペテロもヨハネもヤコブも、そして律法学者やパリサイ人たちも、すべての人のテーマっていう。現にですね、このところに今は、イエス様のもとにひざまずいて御言葉に聞き入っているマリアですけれども、弟ラザロが死にそうになった時に、イエス様を来てください、弟が死にそうですから、でもイエス様は来てくださらなくって、ラザロが死んでしまった、3日経ってからイエス様が来られた時っていう時には、マリアはどうだったかっていうと、イエス様の神の国には応答しようとしてなかった、お姉さんはあなたがもし来てくださったら弟は死にませんでしたのにっていう大人の対応をしましたけども、マリアはどうしてイエス様来てくださらないんですかと、なんでですかと言って、マリアの自分の国とイエス様の神の国は衝突してしまって、もっと早く来てくださったならば死ななかったのにっていう。そしてここに描かれている場面においては、マルタが神の国と衝突しているっていう。そして神の国と自分の国というものが衝突するということがどういう意味なのか、その時にどうしなければならないのか、どうすべきなのかということを知らない人々の手によって、結果的に神の国を受け入れない人々の手によって、イエス様は十字架にまで追いやられた。ですからイエス様が始められた宣教においてですね、その宣教の始めに、時が満ちた、神の国が近づいた、悔い改めて福音を信ぜよというのには非常な深い意味があるということを思います。 神様から離れた人はバベルの塔を築き始めて以来、自分の王国を、自分の国を守ろうと、建てることを通して自分を守ろうとする。それによって自分を守ろうとする。イエス様も私に招かれて私のところに来られたんでしょう。私のおもてなしにイエス様であっても従ってもらわなければ困ります。でも神の国というものが見えてくるときに、人は何が罪かということが分かってきます。何が罪か、それは神の国に敵対する自分の国を作ろうとすること、気づこうとすること、それが罪なんだっていう。とともに、まさにその行為そのものを通して私たちは平安が失われたり、怒りを感じたり、不満をっていう、なんでこんなに私の心を不満が怒りがっていう、あんなに喜びに満ちていたのに急にこんなにっていう、その原因は神の国に仕えるのではなく自分の国に仕えさせようとしていた。そこに私たちの人生の根本的な不平や不満や恐れや例えイエス様であってもお客さんとして私の家に来られたならば、私の示す最高のおもてなしをそのまま受けていただかなければ困ります。協力してもらわなければ困ります。そこに光を当てられるのがイエス・キリストの救いであり、神の国の福音であります。イエス様はこのところマルタと二度名前を呼ばれました。マルタではありません。マルタよ、マルタよ、どれほどそこにはマルタへの愛が込められているでしょうか。そしてイエス様はマルタに対してごまかすことをしないで、マルタに向き合って本当のことを言われました。神の国に仕えるということの尊さ。神の国で生きるということは愛を持って本当のことを言うことができる国です。愛を持って真理を語ることができる国。家庭はそうでなければなりませんし、教会はそうでなければなりません。人間の国ではどうかというならば、愛のない人が決して嘘ではありませんけれども、本当のことを言うことを通して人を傷つけて、そして愛のある人は本当のことを言えない、言わない傾向があるのではないでしょうか。神の国はに仕えるものは本当のことを愛を持って真実を語る。なくてはならない一つのこと、いや一つだけだっていう、それは神の国っていう。マリアはその良い方、神の国に生きようとしたんだ。その時、この時マリアはそれを選んだんだ。 私はマリアタイプ、私はマルタタイプ、そんなことはありません。それは偽りの価値観。みんなマルタにもなりうるし、マリアにもなりうる。たまたまこの時マルタの王国、長女としてっていう本当に大きな責任を任されて、お父さんも病気サラートでっていう村の人たちの視線も厳しい中で守らないといけない、弟も妹も守らないといけない、だったら私がしっかりしないといけないという、そういうような中で、たまたまマルタは自分を守り、愛する兄弟たちを守るために自分の国を築くことを通して自分を守ろうと、兄弟たちを守ろうと、しかしそれは神の国とは敵対するものであった。なんとマルタよ、マルタよと語りかけられたイエス様の言葉によって、マルタは、ヨハネの福音書の12章をお開きしましょうか。それを持って終わりたいと思います。ヨハネの福音書の12章、ラザロをイエス様が11章でよみがえらせてくださって、そして、その後イエス様が6日目には十字架につけられるというような、そういう12章の一節から新約聖書の203ページを読みします。203ページの12章の一節から、イエスは杉越の祭りの6日前にベタニアに来られた。そこにはイエスが死人の中からよみがえらされたラザロがいた。人々はイエスのためにそこに晩餐を用意した。そしてマルタは給仕していた。ここでは何も言わないでイエス様に仕える、人々に仕えるマルタの姿が描かれています。誰の王国に使えるのか、私の王国にイエス様を、人々を使えさせようと、自分の家に王国に招こうとするのか、いえ、イエス様の王国に使えようとするのか、本当の癒し、平安、いろんなことが起こっても揺るぎのない平安は自分の王国ではなく神の国に仕える、王国に仕える。同じようなこのことがマルタの人生においては、ちょっとしたことでなんでこんなにも喜びが私のうちから消え去ってしまうのかしらっていうことがたびたび繰り返されていたとするなら、この時マルタはその奥義を悟ることができたでしょう。そしてだからこそこの12章においては一行ですけれども、マルタは給仕をしていた。ここにこそ本当の癒しと平安があります。お祈りをいたしましょう。ご一緒にしばらく神様の前にお祈りをいたしましょう。誰かがマルタ、誰かがマリアではありません。私はマルタであり、私もマリアであります。